今回も、いや今年も始まりましたね。2008年からもう2009年になりました。もう1月も二十何日という下旬に差し掛かろうとしておりますが、今年も僕は働いてます。音楽活動してコツコツとやっていきます。2009年、一発目でございます。皆さんお久しぶりです。田中正臣です。オミラジ第12回になります。2009年もよろしくお願いします。オミラジボリューム12始まるよ。イエイ。2009年いかがお過ごしでしょうか。皆さんどうですか。2009年は、2008年はね、いろんな、1年になりました。いろんなことをやってですね、まあ今何をやったかっつったらね、よくわかんないんですけどね、2008年はいろんな、まあ音楽が充実した1年になったと思います。いろんなイベントに出させていただいたり、初めての諫早でのライブだったりね、本当ライブの数で言ったら毎月1回はやってたわけなんで、最低ね10何回はやってるわけですよ、で毎回毎回得るものが多くて、やっぱり1回1回どの会場でやっても、まあ、同じ曲をやったとしてもですよ、すごく新鮮でやっぱり楽しかったですよね。2009年は変革の年となるように、一日一日を大切に生きてですね、今日よりも明日自分がもっとより良くなれるように頑張っていこうと思いますので、今後とも皆さんよろしくお願いします。そういや2008年、この間のラジオのあと11月末が終わりだったんですけどね、その後に僕3曲入りの CD を作ったわけですよ。カマキリ EP っていうものを昔作ってたんですけども、それに次ぐ第2弾 CD としてですね、朝ドラ EP という3曲入り、今回はですね、バラード、まあ、バラードを中心とした3曲を練り込んだ、まあ、前回カマキリ EP がいろんな曲が入っていたんですけども、今回朝ドラ EP は、朝ドラ、そして G フラット、そしてメリーゴーランというこの3曲、最近のライブではもう本当よくやってる曲なんですけども、このバラード3部作というものをちょっと作ってみて、12月の頭ぐらいだったかな、その B7 のライブに間に合わせるように CD を作って、ただいまライブ会場、まあ、いろいろなところにて販売してます。もしよかったら皆さん聴いていただけたら嬉しいかなと思います。バラード3曲といってもですね、1曲1曲いろんな試みをやりまして、いろんな工夫をやってみました。興味がある方はぜひホームページや掲示板に、書き込みお願いします。よろしくお願いします。そういや去年のオミログ、まあ、僕のブログにも、書いたと思うんですけども、スピッツ、僕が大好きなスピッツがですね、 SHMCD というね、まあ、ちょっと、まあ、なんとも言えないんですけども、僕もねはっきりね、いい CD が、今まで出てる従来の CD よりも音質が良くなった CD、 そしてリマスタリングされた CD が、デビューアルバムからずっとね再発売されたわけですよ。でそれを買うかどうかねずっと迷ってて、去年葛藤してたんですけども、やっぱり僕は買ってしまいまして、ね、一曲一曲、まあ、一枚一枚デビューのスピッツから、順々に聴いていってるわけなんですけども、まあね、なんていうかね、僕スピッツファンなんで、そのデビューアルバムからずっと CD ってね本当に死ぬほど聴いてるわけですよ、同じ曲をずっと。で、まあ、まあどっからこの音が流れて音量がどんくらいで、でこんくらいの曇りがあったりしてっていうのを把握した上で聞いたんですけど、もうねこれデビューアルバムスピッツの1曲目の二の腕の世界からね全然違うわけですよ。あの当時の CD はねステレオ、わかりますかね、スピーカーから出る音がモノラルだったりね、ギターが右とか左 LR に振られてなかったりしてたんですけども、今回リマスタリング版を初めて聞いてすごいんですよ。あの三輪さんのギターだったりね、田村さんのベースだったり、まあ、一番驚いたのがあの右から左にこう動いたりねいっぱいするんですけど、まあ、正宗の声だってね、ほんと最近出たさざ波 CD の正宗のなんていうんですかボーカルっぽい感じになってるわけです、デビューアルバムから。で一番ねやっぱり僕がすごいなと思ったのが崎山さん、ドラムの崎山さんなんですけども、そのねドラミングがすごく聞こえるわけですよ。あこの曲ってこんなに激しかったんだとかね、あこの曲のこの部分はこんなにかっこよかったんだとか、いろいろ発見できましたね。この新鮮さはね、今までこのスピッツのアルバムを全部持ってる人も、もちろん全部持ってない人もね買いですよ、絶対に聴いてほしいと思いました。もう最初のデビューアルバムのスピッツ、名前をつけているセカンドですね、で3枚目のオーロラになれなかった人のためにっていうミニアルバムがあるんですけども、でその次星のかけらというアルバムがあって、でその次クリスピー、空の飛び方、まあこの辺が結構マニアックなアルバムになってくるんですけど もうこの辺のリマスタリングといったらねすごいっすよ、本当にね、なんて言うんですかね、やっぱり CD 聴いてそんなにヒットしなかった自分の中でね、ライブじゃなくて CD をね聴いた時に、あこの曲はこんな曲なんだっていう把握がね全然変わって、すごくかっこよく聞こえてね、まあ、特にこのアルバムの中で本当結構全部僕好きなんですけども、まあ、迷子の兵隊という曲なんてすごくロックに聞こえたし、ベビーフェイスだってベビーフェイスという曲があるんですけども、その曲も僕の中ではすごく哀愁が漂う曲だったんですけども、すごくなんかノリがある曲に聞こえたりしてね、これ絶対おすすめなんで、機会があったら皆さん、タワーレコードに走って行ってください。はい、まあ、そんなこんなねアルバムを買い漁ったり、携帯を機種変したりね、機種変というか、ソフトバンクに、僕ドコモだったんですけどソフトバンクにしたりね、いろんな変動があった2008年、まあ、機種変したのは2009年、もうお正月のね初売りぐらいの時に、機種変したんですけども、これね今の僕のブログを読んでくれると分かるんですけど、すっごいやられた感じがありまして、僕はあの普通の、まあ、ドコモの普通の携帯からちょっと電話代が破産しそうだったんでね、家族もソフトバンクだったんでソフトバンクの携帯に変えようと思ってソフトバンクにしたわけですよ。でね、どの携帯がいいかなってずっと悩んでたんですけども、ひときわ目がね輝いてる店員さんがいまして、その人からこれはおすすめですと言われて機種変したのが、俗に言う次世代携帯 iPhone でございます。しかもねちょっと上等な8ギガじゃなくて16ギガの方をね注文して、まあ意気揚々と書いたわけですけども、まあ、何がすごいかってね、あれはね携帯じゃなくてねパソコンなんですよ、ちっちゃいパソコン。とりあえずね、携帯電話として使うのはねすごく難しくて、 なんで携帯の機能つけたのっていうぐらいね、難しいんですよ。メールは打ちにくいわ。メールをね、向こうから受信するのも一回一回インターネットにつながないと更新できなくて、メールが来てますっていう文はあるのに受信ボックスにはメールが来ないんですよ。でそれを毎回来たかどうかを試すのも更新ボタンを押さないとメールが来ないわけですよ。でそれをやってると、ね、なかなか更新されなくて、ね、1分おきぐらいにメールを交換してるのに関わらず10分間ぐらい来なかったりね。あともう電話をかけるのも電話帳もグループ分けができないんで、普通にね、なんて言うんですか、仕事の知り合いだったり、どっかの、まあ、レジャー施設だったりね、で音楽の友達だったりもめちゃめちゃ入っててね、そっから人を探すのも面倒で、もうすごかったんですよ。とりあえずその電話帳を自分の昔の携帯から今の iPhone に移行するだけで3日ぐらいかかりましたからね、移行できなくて。だからね、まあ僕は何を言いたいかというのは、あれはね、携帯を、ちゃんとした携帯を1個持ってて、別に遊びのために買うもんなんだなと、まあ最近つくづく思うわけですよ。でもね、今はお金がないんで、あれを、iPhone を僕はもう iPhone マスターになるっていうね、管理人にも言いましたけど、僕はもう今年から iPhone マスターになります。応援よろしくお願いします。だからね、そうでした。今まで携帯サイトってあるでしょ、携帯コミュニティサイト、それに僕登録してたんですけども、 iPhone からはね入れないわけですよ。なんで僕と今会話したりね、メールしてたり、そのサイト内で方はね、もしこの僕がラジオをねやってることを知ってる方であれば、僕が返事をしてないのはただ単にめんどくさいんじゃなくて、できなくなったというのをね分かってもらいたいなと思ったりしております。まあ、2009年はね、僕入ってからその iPhone に変えたり、つい最近なんですけどもね、すごい体がだるいなと思ってたら、ね、家に帰って体温計で体温を測ると40度近くあってね、いわゆるインフルのエンゾちゃんにかかっちゃったりね、すごいですよねあれね。病院に行ったんですけど、インフルエンザの、まあ、インフルエンザかどうか分かんなかったんで、検査しますかって言われて、なんかね綿棒みたいなのをね、看護婦さんから鼻の穴にグリグリ入れられて、グリグリやられるんでね、痛いんですよ。でね、それを抜いた時にね、ちょっとね鼻血が出てるぐらい痛くて、でその後インフルエンザですって言われてね、その瞬間みんなのねこう防護体制がすごくて、今それあなたが噛んだティッシュペーパーですかとかね、鼻を噛んだティッシュペーパーですかとか、このあなたの咳しないようにこれをかけてくださいとかね、すごい即監禁された感じでね。でご飯も何も食べれなかったんで、まあ、その場で点滴を打ちまして、点滴もあれですね、長いんですね。どんくらいかかるんですかって聞いたら2時間半かかりますって言われて、点滴打ってる間も具合悪くて一睡もできなかったんですけども、まあなんとか点滴を打つと若干のフラフラを抑えられて、まあ家に帰って安静にしてたわけなんですけどもね。なんでね、2009年出だしからこんないろんなことがね起きまして、幸先不安なんですけども、頑張っていこうと思います。2009年第一発目に流す、第一発目とおかしいです、一発目に流す、歌は、最近作ったんですけども、日々の出来事が全て物語のように、シナリオが決められているような、まあ、まるで小説のような毎日だなと思うことがありまして、それで今回こういう曲ができました。聴いてください、短編小説。
違う運命を願いながらはぐれかした気持ちがどこか怖くてたまらなかった諦めかけた一瞬に見慣れた焼き付いて離れない君の顔時を手繰り寄せてく届かないように伝わらないように気づくことがないようにでも違いを望んだ短編小説気づけば何度も読み返してた痛いほど結末の少し手前で耳塞いでたでも終わることのないこの季節に始まりがあると説みたいに今日はしおりを外してみるいつもより素直にいつもより大げさに飾らない素朴なストーリーの僕
じゃあここでライブ告知をやりたいと思います。2009年第2回目のライブ、いつもやらせてもらっているドラム B7 です。2月6日、出演は、東京、で今音楽活動されている弾き語りの、方河野さんと、いつも最近は一緒になってなかったんですけどもお世話になってますアットホームママそして僕この3組でライブをやろうと思います。チケットは前より1600円となってます。まあよかったらね遊びに来てほしいかなと思います。僕次回新曲をまたやろうかなと思ってますんでよかったら遊びに来てください。ホームページ掲示板の、 書き込み待っております。2009年第一発目のオミラジいかがだったでしょうか。次回、オミラジボリューム13はですね、2月の頭に公開しようと思ってます。それまで皆さん愛想尽かさず、よかったら聞いてくださいね。ではでは、2009年もよろしくね。蒼白さん、ムーンティアーズ気づいたらね模様替えしておりまして、ホームページの主役である僕もよく知らないこの模様替え、すごいかっこいい感じになってますんで、皆さんよかったらアクセスしてみてください。じゃあまたお会いしましょう。田中雅美でした。さようなら、さようなら、さようなら、さようなら。